Good afternoon, everyone.
皆さん、こんにちは。
My message for today is called Prophesied Savior.
はい、今日のメッセージタイトルは予言された救い主です。
So in the run-up to Christmas, we are of course remembering the birth of Jesus.
クリスマスが近づいていますので、皆さん。イエス様の誕生について思い馳せているかと思います。
And I think it's important to also remember that that birth was actually prophesied hundreds, even thousands of years before Jesus was born.
はい、そのイエス様の誕生を思うのと同時に気づいていただきたいのは、この御言葉がイエス様がお生まれになる何百年何千年も前にすでに予言されていたということです。
That's what makes Jesus so special, right?
それがイエス様を唯一無二、特別にしているわけですね。
Yeah, there's actually over 300 specific directprophecies about Jesus in the Old Testament.
旧約聖書には具体的に300、少なくとも300のイエス様に関する直接的な予言が書かれていたわけです。
Yeah, but first, we all know that Jesus was born in Bethlehem 2023 years ago, right?
私たちみな、イエス様がベツレヘムで、2023年前にお生まれになったっていうことはご存、知ってますね、皆さんね。
Yeah, that's a historical fact.
それは、歴史的な、事実ですね。
Jesus was a real person who lived, taught, and performed miracles in Israel about 2,000 years ago.
イエス様は、およそ2000年前にイスラエルで人として、お生まれになり、ミラクル、奇跡を行われた、そういう方、たくさんの教えをされたということはご存知ですよね。
Yeah, nobody debates that from a historical perspective.
歴史的観点からそのことに異議を唱える人っていうのは、いないと思います。
That's actually recorded in all sorts of different sources outside the Bible as well.
聖書だけでなく、その他にもさまざまな書物等で、その記録が残されているからです。
And we also know that the Old Testament was written by a number of different authors between about 300 years to 3,000 years before Jesus was born.
そして旧約聖書はイエス様が生まれる約300年から3000年前まで、さまざまな著者によって書かれたということも分かっています。
That's also a historical fact.
それももう一つの歴史的事実です。
And you know, the Old Testament, when you read it, it's actually all about Jesus. One, two, one, two. One more time.The Old Testament, when you read through it, you can understand that it's all about Jesus.
そして旧約聖書はすべてイエス様について書かれているということも、歴史的事実なんですね。
It's all pointing towards, it's all leading towards the birth of Jesus.
すべてがイエス様の誕生に向かって向けられて書かれているということです。
And you know, it would actually be statistically impossible for anyone to fulfill all the Old Testament prophecies about Jesus by chance.
イエス様に関する旧約聖書の予言を一人の人がすべて偶然に成就するということは統計的に、統計学的に不可能なんですね。
So basically, God knew what he was doing when he led the Old Testament prophets to speak and write about Jesus.
そして神様は、その旧約時代の預言者たちにイエス様について、語らせ、そして書かせた、そして神様ご自身それを、していることっていうのをしっかりもう分かってらしたんですね。
He was intentionally making it impossible for anyone to ever be able to call themselves the Messiah apart from Jesus.
そしてイエス様を除いて誰もメシアと名乗ることができないように、まあ、意図的にそういうふうにそういうふうな歴史を作られたわけです。
So everything from Jesus' birth in Bethlehem to his death on the cross, it's all prophesied hundreds of years before in the Old Testament.
ベツレヘムでのイエス様の誕生から十字架の死まで、そのすべてイエス様が生まれる何百年も前から予言されていました。
And our main verse for today is probably one of the most famous of those prophecies.
そして今日のこのメインになる聖書箇所ですけれども、まあ、この予言の中で最も有名な聖書箇所じゃないかと思います。
It's Isaiah 9, verse 6.
イザヤ書9章6節です。
For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.
一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。
These words were written 750 years before Jesus was born.
ここはイエス様がお生まれになる750年前に書かれたと言われます。
So God is speaking through the prophet Isaiah about Jesus.
イザヤを通して神様はイエス様の誕生を予言されたわけですね。
Nobody else in the history of the world could ever fulfill these words.
世界の歴史上この言葉を実現できる方、できた方は他にいるでしょうか。
No other human being has ever been or will ever be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace.
不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる人はイエス様以外存在しないのではないでしょうか。
So these are four prophesied names for Jesus.
これらはイエス様に与えられ、予言された4つの名前ですね。
And I think this Christmas season I'd like to look at some of these Old Testament prophesied names for Jesus.
このクリスマスのこの今年のクリスマスは私はこの予言されたこの4つの名前について見ていきたいなと思います。
That's why my first point for today is what's in a name.
そして今日のこの見出し小見出しですね、1つ目が、名前に何があるのというのふうにしました。
Yeah, I borrowed these words from Shakespeare.
実はこのな、ここの込み出しですけれどもシェイクスピアから引用しました。
In Romeo and Juliet, Juliet says to Romeo, What's in a name?、
はい、ロミオとジュリエットの中でジュリエットがロミオに対して、言うんですね。名前に何があるのっていうところです。
That which we call a rose by any other name would smell as sweet
その続きですね。バラと呼ばれる花を別の名前で呼んでも甘い香りには変わりはないわというわけです。
And the reason why Juliet said those words to Romeo was because Romeo was from an opposing family that was at war with her own.
ここでジュリエットがこう言ったのは、ロミオがジュリエットの家系と敵対する家系出身であると、愛するロミオが敵対する家系出身であるという時に言ったんですね。
So what she's saying is that your surname doesn't matter. I'd still love you no matter what your name is.
ジュリエットが言いたかったのは、あなたがどこの家系出身でもどんなお名前であってもあなたを愛しているということは変わりないですということを言ったんです。
Which is a wonderfulromantic sentiment, right?
はい、ロマンチックですよね、すごく。
Obviously, we shouldn't be fighting over our surnames, right?
はい、私たちもちろんその名前で、まあ、戦争する、戦うということはあってはいけないですよね。
Yeah, but you know, according to the Bible, there's actually a lot in a name.
しかし、まあ、聖書によりますと、その名前、イエスという名前にはたくさんの意味があります。
Yeah, there's a lot of meaning in biblical names.
たくさんの意味が、聖書的意味があるんですね。
Especially in that name of Jesus.
そのイエスという名前について特にたくさんあるということです。
Because that one name of Jesus would fulfill hundreds of years of Old Testament prophecy.
イエスというその一つの名前で何百年にもわたる旧約聖書の予言を実現するためにそういうたくさんの理由名前意味があるんです。
My third child was born on Friday afternoon.
私の三人目の子供が金曜日の午後生まれました。
We have a photo here.
はい、ここですね。はい。
This is our new little boy.
はい、私たちのこの三番目の。はい。
Yeah, you know, we're actually still struggling.We're trying to decide what his name is going to be.
まだ実は名前どうしようかと迷っているところなんですけど、決定できない状態です。
Yeah, it's a bit difficult because we have to think about English and Japanese, and we want it to have some sort of biblical meaning as well.
英語名と日本語名両方必要だし、そして聖書に基づいた聖書の意味。何か意味があるようなものをつけたいと思っている。それでちょっと迷ってるんです。
Yeah. One name which we're kind of thinking about is maybe Justin Wren Brown.
はい。まあ今言いましたように Justin Wren Brown にしようかなというところまで来てます。
Yeah, Justin is actually based on a biblical name that means justice.
ジャスティンっていうのは、ジャスティス、正義という意味があるんですね。
Yeah, and Ren, we thought maybe you could write that with the kanji for mercy.
で、レン君、レンの方ですけども、哀れみという漢字でないかな。哀れみという漢字を考えていますが。
Yep, because, well, we know from the Bible that God is both just and merciful.
神様は正義の方であり、憐れみ深い方であるということを知っているので、それをちょっと考えています。
Yeah, he's just because he punishes wrong things and he rewards good things.
神様は正義であるがゆえに悪を罰しますし、善にむあ、そして憐れみ深い方です。
Yeah, and he's one more time. And he's merciful.Because he takes the punishment for our wrongs on himself.
あ、憐れみ深いお方ですから、私たちが受けるべき罰をご自身で受けてくださるんですね、神様は。
So that's just one name that we're thinking about, maybe for our son.
そして、そのような理由でもうそれを私たちの三番目の息子の名3番目の子供の名前にしようかなと考えているところです。
But we still don't know.
はい、しかしまだ決まっていません。
But you know, Jesus' name was decided by God, right?
はい、そしてイエス様ですけれども、イエス様のお名前は神様によってつけられたんですね。
Yeah, Jesus' name was decided from before the creation of the world.
イエス様のお名前は、この、全地が作られる前にもう決められていたということです。
And it was revealed to Mary and Joseph through an angel, right?
そして御使いを通して、マリアとヨセフに、伝えられたということです。
And you know that name of Jesus, it literally means God is salvation.
はい、このイエスという名前は、文字通り、神は救いであるという意味になります。
God saves us.
神様は私たちを救われるという意味です。
That's what the name of Jesus actually means.
はい、それがイエス様、イエスという名の意味です。
Because he is our salvation, right?
イエス様は私たちの救いですから。
When we believe in the name of Jesus, we are set free from the negative effects of sin.
私たちがイエスの名を信じるときに、罪の悪影響から解放されます。
So there's a whole lot of meaning in that one name of Jesus.
イエスという名前には本当にたくさんの意味が込められているんですね。
And you can actually compare that meaning with some of the other Old Testament prophesied names for Jesus.
そして、まあ、旧約聖書の中に出てくる他の名前と比べることもちょっとできるかなと思うんですけども。
Yeah, for example, Emmanuel.
例えば、エマニュエルという名前ですね。
Emmanuel means God with us.
エマニュエルとは、神は私たちと共におられるという意味です。
So you can see that Jesus came to earth at Christmas to be with us and to save us.
イエス様は私たちと共にいて私たちを救うためにこのクリスマスの時この地に来てくださいました。
That's what the name of Jesus means.
それがイエスの名の意味です。
And that was my first point for today.
はい、これが今日の一つ目のポイントでした。
My next point is all names fulfilled in one person.
2つ目のポイントに行きます。すべての名を一身にというところになります。
Yes, so if you were to go back to our main passage for today, you can see how all four of those names for Jesus are fulfilled in him.
今日の最初の聖書箇所イザヤ9章に戻りますと、イエス様の4つのお名前が1人のお方によって成就されたということがわかると思います。
Jesus as our Savior, as God with us, becomes our wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace.
はい、私たちの救い主としてイエス様は不思議な助言者であり、力ある神、そして永遠の父、平和の君となられたわけです。
Yeah, those four things, they're all characteristics of God's salvation towards us, fulfilled in Jesus.
これらはすべて私たちに対する神の救いの特徴ですね、がイエス様にあって成就したものになります。
So first, let's just think a little bit about wonderful counselor.
まず最初の不思議な助言者見ていきたいと思います。
Jesus is our wonderful counselor because he is actually God's word in human form.
イエス様は素晴らしい、まあ、不思議な助言者でした。人の形を取られた神様の御言葉だったんですね。
Let's go to John 1 verse 14.
ヨハネの福音書1章14節です。
The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.
言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父のもとから来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
So you can see that Jesus is God's word in human form.
ここでイエス様は人の形を取られた神様の言葉であるということがわかると思います。
All of God's promises towards us are fulfilled in Jesus.
私たちに対する神様の約束はすべてイエス様にあって実現します。
And every word that Jesus spoke was the words of God.
イエス様が語られる言葉はすべて神の御言葉であり。
So he is our wonderful counselor.
イエス様は不思議な、素晴らしい助言者なんですね。
Because the power of God was in Jesus' words.
なぜなら神様の力がイエス様の言葉にはあるからです。
When Jesus said, I will never leave you nor forsake you, the comfort of God is in those words.
私はあなたを離れずあなたを捨てないとイエス様が言われるとき、神様の慰めがその言葉の中にはあります。
When Jesus said, Come to me, all you who are weary, and I will give you rest. He's talking about God's rest, rest for our souls.
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。そうすると休ませてあげますとイエス様がおっしゃるときには、神様の安らぎ、私たちの魂の安息について語っておられます。
When Jesus said,Whosoever believes in me will live. He's talking about God's eternal life in our hearts, right?
また私を信じる者は生きるのですと言われるならば、それは私たちに内在される神様の命について語っておられるんですね。
Yeah, so basically, Jesus becomes our wonderful counselor because he speaks the word of God.
イエス様の言葉には私たちを助けてくださる神様の力があります。
The power of God to help us in our daily lives is found in the words of Jesus.
私たちの日々の生活の中で神様が助けてくださるその力はイエス様の言葉の中にあります。
Next we have Mighty God and Everlasting Father.
次、力ある神と永遠の父です。
The Bible says that all power in heaven and on earth has been given unto Jesus.
聖書には天においても地においても一切の権威、力はイエスに与えられていると書かれています。
So Jesus is our mighty God.
ですからイエス様は力強い神なんですね。
Jesus is in complete control over both the whole physical realms and spiritual realms.
自然の領域、ここメッセージノート五感の領域と書いてあるんですけれども、まあ、自然界の領域と、スピリット、霊の領域、すべてを完全に支配されております、支配しておられます。
Yeah, when Jesus commanded the storm to be still, it was instantly still.
イエス様が、風に向かって静まれと言うと、嵐は収まったんですね。
And when Jesus commanded demons out of people, they were afraid and ran.
悪霊に出ていくように命じられると、それ悪霊は、恐れをなして逃げていったわけです。
Because Jesus is our mighty God.
イエス様は力強い神だからです。
And we know that he's on our side as well.
そして彼、イエス様、神様は私たちの味方であるということもわかります。
So Jesus actually uses all of that power in heaven and on earth to help, guide, strengthen and protect us.
私たちを助け、導き、強め、守るために天と地のすべての権威をイエス様は用いられます。
As well as being our everlasting father, right?
私たちの永遠の父だからです。
Jesus said over and over again, I and the Father are one.
私と父とは一つですと何度も言われていますね。
Whosoever has seen me has seen the Father.
私を見た者は父を見たのです。とも言われました。
So Isaiah here is actually speaking about the Trinity 750 years before anyone knew who Jesus was.
イザヤはイエス様をまだ誰も知らないイエス様誕生の750年前にすでにこの三位一体について語っていたということです。
Jesus conquered death on the cross.And lives eternally as our everlasting Father.
イエス様は十字架での死を死に打ち勝ち、そして永遠に私たちの父として生きておられるわけです。
So he takes care of all our needs, just like a father takes care of his child.
ですからイエス様はちょうどお父さん方が子供たちをお世話する育てるように私たちのことをケアしてくださるわけです。
And finally we have Prince of Peace.
そして最後ですね、平和の君です。
The Bible says that there's only one mediator between God and man, and that's Jesus Christ.
はい、聖書には、神と人との唯一の仲介者という表現があります。
So Jesus reconciles us to God.
イエス様は私たちと神様の関係を修復してくださるわけです。
Jesus brings us peace with God.
神様との間に平和をもたらしてくださるわけです。
And you know, when you have peace with God, you're then able to live peacefully with the people around you as well.
私たちが神様とその平安な平和に満ちた関係が構築されると、周りの人との関係も平和に満ちてくるということです。
Yeah, because when you're loved by God, you automatically become more loving to the people around you.
神様からの愛を受けることで、私たちは他の人にもより愛を与えることができるんじゃないでしょうか。
When your sins are forgiven by God, you automatically become more forgiving to the people around you.
罪が許されることで自然と許すものに変えられると思います。
So you can see how Jesus gives us peace both with God and with the people around us.
ですのでイエス様は、私たちと神様の関係とそして私たちと周りの人との関係に平和をもたらしてくださるんですね。
It's all a part of his salvation.
それはイエス様、この、救いのある側面一つの部分要素だと思います。
This is all included in the name of Jesus.
これは、イエスの、この名前に含まれていると考えていただいていいと思います。
Which is why we actually pray in that name as well.
まあ、ですので私たちはイエスの名でと祈るんですね。
Which is my final point for today.
はい、そこで三つ目のポイントにつながります。
We pray in the name of Jesus because the power of salvation and every element of that salvation.Is included in the name of Jesus.
私たちがイエスの名によって祈るのは、救いの力とその救いのあらゆる要素がイエス様ご自身とイエスの名に含まれているからです。
Let's go to John chapter 16, verse 24.
ヨハネの福音書16章24節。
Jesus says, "Until now, you have asked nothing in my name."Ask and you will receive, that your joy may be full.
イエス様がおっしゃいました。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。
Yeah, so you can see that there's power in the name of Jesus.
イエス様のこの名にパワー、力があるということがわかると思います。
Healing comes in His name.
この名前ミナから癒しも与えられます。
Demons are cast out in the name of Jesus.
悪魔はイエスの名によって締め出されます。
We baptize people in the name of Jesus.
イエスのミナで洗礼を授けます。
We are justified in His name.
イエスのミナによって義とされます。
We have the victory over sin and death, all in that name of Jesus.
イエスの名に私たちはイエスの名によって私たちは罪と死から罪と死に打ち勝ったんですね。
So everything we do becomes for the glory and the praise of the name of Jesus.
私たちがすることはすべてイエスの名を褒めたたえ、あがめられるためです。
And Jesus promises us here that when we pray in His name, we will receive.
イエス様はこの聖書箇所にあるように、ご自分の名によって祈るならば、求めるならば、私たちはそれを受けると約束してくださっています。
Yeah, so that our joy will be full, right?
そして私たちのうちで喜びが満ちるんですね。
So our prayers are guaranteed to be heard by God when we pray in the name of Jesus.
イエスの御名によって祈るとき、私たちの祈りは必ず聞かれます。
Because the power of salvation is in that name.
救いの力がその御名にあるからです。
Now, of course, this doesn't mean that if you just put in Jesus' name, Amen, at the end of all your prayers, that all your requests are going to be granted.
もちろんイエスの御名によってアーメンと最後につければ全ての祈りが聞かれるというわけではありません。
答えられる
というわけではありません。
Yeah, I heard a story once about a little girl that always used to overhear her granny praying, and at the end, her granny would always say, "In Jesus' name, Amen."
はい、ある小さな女の子の話なんですけれども、おばあちゃんがいつも祈りの最後に、イエスの御名によってアーメンというのを言っているのを、常日頃から聞いてたんですね。
Yeah, so the next time she went to the toy shop with her granny, she said, "Can you buy me that doll, please? In Jesus' name, Amen."
はい、そうですね。はい、おもちゃ屋さんに来ました。そして、欲しいお人形があったものですから、これおばあちゃん買ってくれますようにイエスの御名でアーメンと言ったわけです。
Yeah, so that little girl seemed to think that there was some sort of magical power in those words to just get whatever she wanted.
その女の子にはそのイエスの御名によってアーメンというのはの魔法の言葉のように何でも言ったら、欲しいものが手に入るというふうに思っていたようです。
Yeah, so her granny had to sit her down and explain what it really means to pray in the name of Jesus.
そしておばあちゃんは、その子にちゃんと説明しないといけなかったというわけですね。そのイエスの御名によってアーメンとはどういう意味を持っているのかということね、説明しないといけなかった。
Yeah, it's not about getting everything you want. It's more aboutSubmitting to Jesus's will and authority in your life.
イエス・キリストの御名によって祈るとは、自分の望むものをすべて手に入れることではなくて、自分の人生に対する主イエスの御心と権威を認めることなんですね。
Yeah, it's actually giving all your requests to Him and trusting Him with them all.
自分の祈りの願いを、すべてイエス様の御心に委ね、そしてすべてお任せするということです。
Because Jesus knows what's best for us, right?
イエス様は私たちのすべてをご存知ですから。
Jesus knows what's going to make our joy most full.
何が私たちを喜ばせるか、私たちの喜びを満たすのかご存知です。
If I just gave my kids everything they wanted all the time, I can guarantee you they wouldn't be very joyful.
もし私の子供たちに彼らが望むものをいつも与えていたなら、いずれそんな喜ばなくなると思うんですね。
Yeah, they'd actually be sick and overweight from only ever eating sweets and ice creams.
はい、甘いものやアイスクリームを食べ過ぎて太って病気になってということになるかと思うんで。まあ、それは幸せな結果にならない。
So just like that, Jesus knows what's best for us.
はい、イエス様は私たちのベストをご存知です。
He knows what's going to bring us the most joy in our lives.
私たちの人生に、喜びをもたらすこと、何が喜びをもたらすかということをご存知なんです。
And when we pray in His name, we are submitting to that authority.
イエスの御名によって祈るとき、私たちは自分の人生に対する権威である神様に服従する、従うことになると思います。
So this is all part of our salvation in Jesus.
これがイエス様にあっての私たちの救いの、まあ、一部ですね。
We can bring our prayer requests before Him.And know that they will be heard, so that our joy may be full.
私たちは祈りのリクエストをイエス様に聞いていただいて、そして私たちが喜びにあふれるように、その祈りは答えてくださると、知ることができます。
It's all included in that name of Jesus.
それらのことはすべてイエスの御名に含まれているんですね。
That's why Jesus's name means God is salvation.
ですからイエスの御名、イエスの名前のもう一つ、意味ですね。神は救いであるということになります。
That's why it means God with us.
神様は私たちと共におられるという意味です。
Because Jesus is our wonderful counselor, mighty God, eternal Father, and Prince of Peace.
はい、イエス様は、ごめんなさい。イエス様は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君なんですね。
Yeah, so just remember, Christmas, it's not just a cute story about a little baby in a manger.
はい、そしてまあ、思い出していただきたいのは、クリスマスっていうのは、貝羽桶に寝かされた、可愛い赤ちゃんのお話だけではないんですね。
It's actually about the Almighty.All-powerful Savior of the world coming to earth to rescue us.
私たちを救うために地上に来られた偉大な全知全能の救い主の神、神様の話なんです。
Let's close in a word of prayer.
祈りで終えたいと思います。
Dear Heavenly Father,
愛する天のお父さん。
Thank you for your salvation.
あなたの救いに感謝します。
Thank you for sending your son Jesus to rescue us.
私たちを救うために、御子であるイエス様を送ってくださってありがとうございます。
And help us to live more and more each day in the light of your love.
あなたの愛の光の中で歩めるように日々導いてください。
We pray all these things in Jesus' name.
イエスの名でお祈りします。
アーメン。アーメン。